I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡協立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
延岡協立病院の赤杉太郎でございます。延岡協立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。予防接種、医療、介護などのサービスを通じて地域社会に貢献いたします。
延岡協立病院理事長の赤杉育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、歴史好きの赤杉先生の
そうですね、
はい、テーマが邪馬台国は柳川だ。
ああ、そうですね。
こちらについて、
はいはい、まあ僕はですね、仕事の合間にね、
はい、
歴史を紐解くのが好きで、
はい、
まあ邪馬台国にちょっとね、興味があるんですけど、
はい、
いろいろこう調べていくうちにですね、僕の、まあ結論というかね、
はい、
まあ、に至ったところでは、柳川周辺じゃないかと。
福岡県の柳川周辺ではないかと。
ね、そうなんですよ。
そんなわけで、今日は手元に、育太郎先生が作られた資料が、
そうですね。
分厚い資料が。
資料を作ってきました。これね、全12ページ。
手作りで作られたんですよね。そうそうそう、まあ、こちらを元に進行していきたいと思います。秘密の黄昏に君の手を通った、いにしえのバラード繰り返すように、
歌いたい悲しい夜を、僕を見たりと
まず邪馬台国はどこかというこの説
ですね。
いろいろあるんですよね。
は
い
は
い、
あのですね、まずね、この5ページをちょっと見ていただきたいんですね。
はい。はい、
よく言われるのが、ほら、あの、魏志倭人伝の中にね、はい、っていう書物の中に書いてあるんですね、邪馬台国。
あの唯一の文献と言われてますよね。はい。
卑弥呼がいるて、はい、和という国にはね、邪馬台国という国があってと。で、そこに邪馬台国の生き方が書いてあるんですよ。
はい。
で、まあ、これね、対馬国。ね、そこは対馬で間違いないですね。
はい。
から、壱岐国。これ、今の壱岐ですね。対馬、壱岐。から、松浦国。あの、松浦郡ですね。今でいう佐賀県のね。はい、から、伊東国。まあ、糸島ですよね。
はい。
で、那国。博多湾のことを名の津港って言うんですよね。
うん。
あの、今でも言うんですけども、福岡ですね。
はい。
で、そこから先がちょっとわからないくなってくる。うん。文国を経て、東馬国を経て、まあ、邪馬台国に行くと。と書いてあるんですね。で、その皇帝もずっと書いてあって。
はい。
まあ、例えば、松浦国から伊東国までは、東南に陸港500里と。
はい、
ね。だからまあこれも、ほら、まあ佐賀県のね、海岸沿いに、ね、
はい。
まあ東南に歩いていくと、糸島に行くんですね。で、糸島から名の国までは東南にまた100里と。
はい。
で、その名の国ってのは2万個余り、まあ2万人ぐらい人が住んでると。はい。いうふうにまあ書いてあるんですよ。
ちゃんと詳しく書いてあるんですよね。
そう。で、それから、まあ、文国というのは、まあ、海郡じゃないかという、海町というんじゃないかと言うんですけど、まあ、福岡の隣にね、海町ってところがあるんです。
はい。
で、多分そこだろうと。これはまあ1000人ぐらい住んでると。ここから先がね、
うん、
非常に曖昧な、
はい、
あの、書き方なんですよ。南に水港に20日と。
20日。
で、まあ、東馬国に着くと。はい、南に水港10日、陸港1ヶ月。で、邪馬台国に着くと。
おー。
で、これをこのまま解釈するとね、ここが、はい、かなり遠いところにあるんです。
そうですよね。
ね、で、20日も海の、ね、船乗っていくと。からその後1ヶ月も陸の歩くと。
はい。
言うとね、まあ、ね、よくその言われるのが、これ関西地方なんじゃないかとね。はい、沖縄まで
ですね。そうですよね。思いっきり南に行くか。
そうなんです。はるか彼方なんですよ。はい、それで、よくわからないと。邪馬台国がね。
そこなんですよね。そこ皆さんいろんな解釈で、ああだこうだとか言ってるんですよね。
でね、これだけ見ても、まあわからないんですよね。
はい。
で、この魏志倭人伝というのがね、書かれた背景だとか、まあ書かれるに至った経緯をね、考えないと、ここに書かれているものそのままでは、うん、の解釈ではダメなんですね。
はい。
で、よくほら、今でもそうですけど、中国人ってのは、ね、ちょっとほら、大げさに持って話をするでしょ。うん、は
い、今で言うね、こう持って。
そうそうそう、ね。だから、そういう要素、あるいは政治的な要素がね、ここに組み込まれているので、はい、全体的なことがわからないと、まあ、ここにそのまま解釈しても、うん、まあ、たどり着かない。
はい。
そこでですね、ちょっとまずね、4ページ見ていただきたいんです。はい、これね、魏志倭人伝っていうのは、まあ、そういう書物があるんですけど、倭人、つまり日本人のことについて、非常に詳しく書かれてるんですよね。
うん、中国から見た、こう、日本、和の国なんですよね。
そうなんです。はい、そうなんです。で、しかもね、その当時、和に、まあ、使節団を出し、調査団を出して、まあ、日本人の暮らしがどんな暮らしなのかということを、まあ、詳しく調査した内容が書いてあるんですよ。
はい。
だから伝え聞いたことじゃなくて事実がね、書いてあるんです。和人ってのはこんな暮らしをしてるんですよと。こんな服着て、こんな風な生活習慣でと。言葉はこういう言葉を使ってと。そういうことがね、詳しく書いてある。
あ、はい、
だから、まあ、伝え聞いたことを書いてんじゃなくて、使節団を送って調査してるということですね。うん、はい、
もう事実に基づいて。
基づいて書いて
ある。はい。
それからね、我々からちょっとね、想像しにくいんだけど、当時、まあ、ね、中国と、まあ、朝鮮半島ですよね。中国と朝鮮、まあ、だから日本はですね、行き来がものすごく頻繁でね、
うん、
我々が思っているよりもはるかに、言葉がね、はい、もう、まあ、日本にはまだ文字はないんですけど、
はい、
まあ、やり取りをしているということです。だから、ね、全然交流がね、まあ、なさそうな気がするじゃないですか、
そうですよ
ね、こんな昔にね、
はい、
まあ、村で生きてるだけじゃないのと、うん、そうじゃなくて、すでにもう国際間のね、
すごいですね、
やり取りがあって、はい、そうなんです。だから、今とあんまり変わらない、
はい、
その感覚としてはね。だから、ちゃんと日本にいても世界情勢、まあその当時の世界ってのは中国やけど、まあ、そういう世界情勢を睨んで、政治が行われているということをね、念頭に置いとかんと、ね、そんなね、まあ、クソ田舎にね、村で生活しとるという頭では解釈できないんですね。うん、でね、まあそれがまず背景なんです。
はい。
それでですね、ちょっと1ページ目に見てもらいたいんですが、まずその、魏志倭人伝ってね、我々はよく言うし、学校でも習いますよね。魏志倭人伝に書いてある、はい。 ちなみにこの魏志倭人伝という本はないんですね。
ないんですね。
ないんですよ。はい、これはね、三国志、三国志って有名でしょ、
はい、
魏と蜀と呉の国があって、うん、劉備、玄徳がいてね、関羽、雲長がいてと。で、曹操、魏の国の曹操がいて、まあ、三国あってね、どれが、まあ、優位に立つかというね、漫画にもなってるし、まあ、好きですよね、みんなね。
はい。
この三国志の話の中の一つなんです。
一つなんです。
そうなんです。はい。で、ちなみにね、その、漫画の三国志は、三国志演義といって、うん、まあ、三国志という書物を元に書いた、まあ、エンターテインメントというかね、うん、面白おかしく書いてあるんです。でも、三国志というのは、魏の国のね、正式な歴史書なんです。で、この、正式な歴史書を残すってことが、ほら、中国って、皇帝がこうね、変わるでしょ。
はい。
いろんな国が、こうね、後から後から出てくるわけだけど、日本は、もう、建国以来ずっと一つの、ね、大和朝廷です。今も、大和朝廷とは言わないけど、やっぱりね、天皇がいてと。その、ずっと同じ、まあ、朝廷というか、
ね。そうですね、はい。
でも中国は、コロコロコロコロ変わってるわけです。
はい。
変わるたびに、私たちの歴史はここですよと。
うん、
こういうふうな正当な政府なんですよ、ということをアピールせんというかですね。はい、で、まあ、正式な書物をこう作っていくわけです。
その時その時
その時その時でね、はい。で、これまでにね、全24の王朝の正式な歴史書があるんです。
はい、
まあ、そこに、
ね、書いてますね。
四季とか干書とか五干書とか書いてますけど、この4番目に作られた三国志というのが、はい、魏の国の正式な、まあ、歴史書なんですよね、
はい。
我々はこうやって国を作ってきたんですよと。うん、で、これ全部で24があるから、は
い。で、その中のこの三国志の中に書かれているのが魏志倭人伝。
そうなんです。2ページ目を見てもらいたいんですが、
はい、
この三国志っていうね、本は、まあその中に魏の、こう、魏書ね、から蜀書、蜀の項と、呉書ね、この3つの、まあ項目あるわけですよ、ね。魏の国に書いたものと、蜀の国に書いたもの。五の国に行く。
はい。
三つね。で、その、魏の国の中の、に、その、遠い異国のことが書いてあるんです。
はい。
まあ、中国の言葉で、異敵というんですよね。
はい。
まあ、中国からすると、他の、ほら、遠くに住んでる民族は、まあ、蔑まれてるわけです。
うん、うん。
それで、まあ、異敵というふうな表現をするんですけど、はい、その異敵の中に、まあ、高句麗の人だとか、韓ね、韓国ね、韓国の人だとか、韓民族のこととか、まあ、いろんな項があるんです。その中に和人のことが書いてある和人の章というところがあってね。
はい。
だからこの膨大な三国志というね、
うん、
歴史書の中のほんのちょこっと。
本当なんですね。文字で言うと2000文字ぐらいって言われますね。
あ、よくご存知ですね。
はい。
1ページにね、見ていただきたいんですけど、それぞれの民族について書かれた文字数をちょっと僕調べてき
たんです。細かく書いてます。調べたんですか？
そうそうそう。他の民族はね、700字とか200字とかね。
はい。
まあ、2、3行なんです。ところが、和人のことだけね、2000字。もう、桁外れに多く。
多いですね。一番多いですね。
一番多く。
はい。
で、それもね、内容はね、まあ、和人は盗みをしないとか、はい、礼儀をきちんとわきまえているとかね、もう非常にその褒めたたえる内容が多いんですよ。
はい。
人口も多いんですよと。つまり、和の国ってのは非常に進んだ国なんですよと、うん、好意的に書かれてるんです。
そうですね。
これはね、珍しいことで、
はい、
中国、のね、まあ、中華思想って言うんですけど、中華思想では、中国こそが、まあ、非常に徳のある、大変ね、尊厳のある国であると。その他の国は全部野蛮国であると。
うん、
これが、ま、中華思想ね、うん。で、他の国のことを褒めるってことは、まあ、普通ないんですね。はい、で、他の国のことね、もう僕もちらっとしか読んでないけど、はい、裸でね、服も着らんとか、ね、穴蔵に住んでるとかね。
はい、
まあ、その、裸足で歩いてとか、まあそういうふうな、はい。だけど、和の国のことだけはね、非常にもうきちんとした。
そうですね。
うん、政治体系でって書かれてるんです
よ。これなぜですかね。
そこなんですよね。はい、まあ、簡単に言うとですね、この魏の国の、その次、秦って、まあ普通の府って書いて秦の国なんですけど、魏の国のもう次の、秦の国の時代になって書かれた書物なんです。で、魏の国で曹操孟徳がね、作った国なんですけど、曹氏が、まあ、代々皇帝なわけですよ。曹操孟徳が作った。
はい、
で、まあ、その次になるとクーデターを起こしね、うん、その曹さんの、懐刀だった司馬さんっていうのがいるんですね。
はい、
司馬遠っていう人がね。で、その司馬さんがクーデターを起こして、次の秦の国を作ってる。
はい、
で、その秦の国で、歴史書は書かれてるんです。
うん、
で、これを書いた人はね、 陳寿という人で、はい、まあ、陳さん、ね。寿っていうのは寿って書くんですよ。その陳さんは蜀の生まれなんですけど、はい、スカウトされてるわけです。
もう
まあ、この、まあ、蜀の政府に仕える歴史学者だったんですね。で、まあ、時代が変わって、まあ、秦の時代になって、皇帝から呼び出されるわけで、俺はちょっと来いと、ね。お前、歴史学者だろと。この、秦の歴史書を書いてくれと。と言われたら、当然その、皇帝の悪口は書けませんよね。
はい。
秦、はい、を作るに至った正当な理由を書かんといかんわけですよ。はい、だからまあ、わかりました。引き受けましょうと。で、まあ、義の国が、ね、まあ、三つあった国の中から義の国が、なんとかみんなを抑えてと。で、それから、バトンタッチされたのが秦の国ですよ、というふうなストーリーを書かないかんわけですよね。うん、はい、そうなってくると、まあ、あんまりその、義の国を褒めたたえることもあんまりできないでしょ。うん、だってほら、本当はクーデターを起こしてね、はい、政権を取ったわけだけど、だから義の国もすごかったけど、秦の国もすごいんだよと、うん、こういうことを言わないかんわけです。
はい、
それでね、卑弥呼はね、まあ、使いを義の国に送ってるんだけど、金印を受けた、もらったと。まあ、こう出てくるんですね、魏志倭人伝に。で、その金印に、秦魏倭の国の王と書いてるんです。秦魏っていうのは、魏の国に対して親しい。
はい、
倭の国の、あなたは倭の国の王と認めると。そして魏の国と親しい関係なんだよ、という、まあ、印鑑、金印を授けてるんですね。わざわざ作ってね。で、その秦魏という印鑑は、二つしかないんですよ。一つは、その前に発行されてるというか、渡されてるんですけど、それがね、これがまた、ミソでね、
はい、
このね、11ページを見てもらいたいんですけど、
はい、
大月氏国の王様に授けられてるんです。はい、真偽の印鑑がね、
はい。
この大月氏国っていうのが、聞いたことないでしょ、大月氏国って。
大月氏国、
ね、はい。初めて、僕も初めて聞いたんだけど、うん、このね、全体をこう、読まんとわからないんですけど、この大月氏国のバースデー馬王というね、はい、バースデー馬王様に、秦魏大月氏国王という金印が渡されてるんです。うん、
はい、
で、これね、大月氏国ってインドのことなんです。
あ、そうなんですね。そう。
で、どうしてインドと同盟を結ばないかんかったかというと、
はい、
その当時ね、魏とインドの間に蜀の国があるんですよ。
はい、
だから蜀の国にプレッシャーをかけるために、そのインドと同盟を結んだということがなんですけどね、
うん、
そうするとこのことがね、まあ、その頃魏の国の曹、まあ、さんがの最大の功績と言われている、
うん、
よくぞやったと。もうインドが味方ならもう蜀は落ちると、ね、
うん、
で蜀っていうのは諸葛孔明がいるところですよね。手強いわけです。だからこれぞね、もう魏の国最高の栄誉だというふうに、まあ、もうその通り、もてはやされた、
ね。はい。
で、その時代が少し、まあ、下ってきて。今度はね、まあ、柴さんたちがやったことも褒めとかないかんわけでしょ、うん。で、和の国と同盟を結んだことが書いてあるわけです。はい、この魏志倭人伝、
うん。
で、遠ければ遠い国が同盟を結んでくれるってことが、中華思想では大事なんですよね。はい、つまり、皇帝の徳がね、それだけ遠い国にまで行き渡ってると。だから、まあ、インドはもちろん遠いけど、
はい、
それよりもさらに遠い和の国ってとこと、ね、新しい王朝はね、うん、提携、同盟を結んだんだよと。持ち上げないかんわ。
そうですね。そう。
でも、あからさまには言えないでしょ。
はい、
だから、このね、大月氏国とのことは、まあ、まあ、もちろんそれもあるんですがと、はい、これ詳しくは書いてないんですよ。
うんうん、
あまりこれ詳しく書くと、ほら。前の時の方がすごいってことになるからね。
はい、ね。なってしまいますね。
なってしまいますね。はい、だから、そこはね、まあ、あんまり詳しく書いてないけど、和の国のことが、だから、ものすごく持ち上げてある。
ああ、そういうところと、なんか、お付き合いがあったみたいな。
そう。そしてね、先進国なんですよ。
はい。
で、しかも、大月氏国、インドよりも、はるか彼方にある国なんだ。という設定なんだ。
なるほど。
そう。
それで、
そうなんです。
先ほどの、なんか、冒頭のその距離感が出てきたんでしょうか、ね。そうそうそう。
なんか、曖昧でしょ。
はい。
まあ途中まではあれ何里何里何里やけど、途中からはね、もう陸一角
です
ね。
急になんか急になんか
曖昧な言い方ね。どうにでも解釈できるようなね。で、まあその設定がね、まあ大月氏国までは16,370里という設定なんですよ。で、和の国まではね、まあ洛陽、ね、都の洛陽からすると、17,000里の設定で書かれてるわけ。だから、 九州よりはるか南のね、はい、沖縄とか、まあその辺に、ワッの国ってのはあるんですよという、うん、最初からそういう設定で書かれてるん
です、うん、に残したってことですね、そういうふうに。
だから、インドよりも遠い国が我々を慕って、
うん、
できたと。
まあ今だったらすぐね、分かってしまいそうな感じだけど、まあ当時は。
当時はね、うん、俺行ったことはみんなないわけだから、うん、ここがね、歴史の面白いところです。うん、でもね、どうして和の国とね、同盟を結ばないかんかったかって、まあそういう背景もあるんだけど、はい、これね、まあ、義の国から見れば、インドと義の国の間に食があるってさっき言いましたよね。はい、で義の国と和の間に語の国があるんですよ。
はい、
だから、語を、ね、挟む関係にないといかんわけね、うん。そうすると、ほら、和の国ってもっと南の台湾辺にあるという設定にしとかないと、
はい
ね、語にプレッシャーをかけることも大事なんだよというね。うんうんうん、はい、最初からだからそういう設定、
うん、距離感がちょうどこういいところにっていう、そうそうそうそう、
日本がここじゃ困るんですよ、うん、もっと南にない
なるほどね、そうそうそう、
だからまあそういうね、
はい、
これで5はね、にもプレッシャーがかかったんだぞと、
はい、
柴さんたちがやったことはね、宋さんたちがやったことよりもさらにすごいと、
すごいんだということ
が背景にあるわけ ね。ただね、この頃日本には文字がまだないんですね、
はい、
日本の書物には全くね、うん、邪馬台国とか卑弥呼とかね、全く一切出てこない
んです。そうなんですよね。でしょ、はい、
だからまあほら、その頃の日本がどんな国だったのかを知るね、唯一この魏志倭人伝というのが手がかり
でしか伺えないっていうのが、
ね、そうなんです。だから非常にね、貴重な、ね、こういうことはね、背景に書いてあるにしても、そこに書いてある内容は、ね、非常に貴重なことなんですよね、うん、はい、
ただ一人遥かな空に今日も待つ幻の日の鳥を肩寄せて海を見た忘れる思い出に涙してけれどまた微笑んでめくるめく未来へと生きてゆく命の鍵
柳川ということも大事なんですけど、
はい、
その当時の日本がね、どんな国だったのかを、ね、
はい、
少し、見てもらいたいんですけど、ここにね、日本というのはどんな国かというのが書いてあるんです。で、男子はと、ね、一番下の、ね、ところなんですけど、
はい、
男子は大小となく、皆芸面分身すと、
うん。
和人の男はね、大人も子供も、みんなね、顔にも体にも入れ墨していると。
どうしたことでしょうか。
まあこれ調査に行ってるのが本当なんですよね。はいはい、で、古より以来ね、その使いの中国に至るや、皆自ら大夫と称す。まあ、昔から、中国から見れば、まあ、貢ぎ物を持ってくるということですよね。
はい。
朝貢というんですけど、昔から朝貢していると。だから、この時代よりもはるか前から、中国に行ってるわけです、ね。うやうやしくね、
はい、
我々和から来ましたと、よろしくお願いしますとね。で、まあ、みんな、まあ、大夫と称すと。私は、なんとか大夫ですと。大夫という、うん、まあ、称号なんでしょうね。はい、まあ、大夫と称していたと。 で、まあ、加工の将校の子、会計に、頬面れしに、断髪分身し、持って、交流の概要作と。これは、かっていう、夏、ね。
はい。
かっていう、まあ、国があるんですよ。か、うん、っていうね、その中国の国の頃の王様。その将校の子供。まあ、王様の名前が将校。その子供の無与っていうのがいるんですけど、はい、その無与が会計という土地に領地をもらったときに、頭の髪を剃って、体に入れ墨をして、竜の子に似せたと。うん、で、これは、サメなどの害に合わないように、そんな風にしてたという、あまあ、話が中国にあるわけですね。うん、で、それを真似てるんだろうと、うん、和の人はね。
だからみんなこうして、全部入れ墨してるんだろうと。
だからサメにやられんように、みんな入れ墨してるんだろうね。海に入ったときに、うん、怪我をしないようにというまじないじゃないかと思うんですよね。うん、はい、まあ、そのためにみんな、入れ墨をしてたんじゃないかと、うん、まあ、これの著者はね、はい、陳寿さんは思って、はい、その次のページに行くとね、今和の人はよく沈没して行幸を、トラウルを好むと。まあ、水に入って魚とかね、ハマグリを取るのが非常に得意だというふうにまあ書いてあるんですよね。うん、
はい、
だから入れ墨をするのは、まあ、魚とか水鳥を追い払うための、まあ、まじないなんでしょうね、という。うんうんうん、で、後にようやく持って飾りとすと。で、後にこの入れ墨は、まあ、飾りと、今ではこの飾りのためにやってると。うんうん、だから、もともと始まりは、魔除けやったんだろうけどと、はい、今ではみんなおしゃれとして入れ墨をすると。
残っていくと、
うん。いうふうにも書いてあるんですよね。はい、で、諸国の分身はおのおの異なりと、あるいは左に、あるいは右にし、あるいは大に、大に、あるいは小にと、尊卑差があると。まあ、つまり、国によってね。はい、まあ、国ってのは、その頃は村ですよね。村によって入れ墨の形が少しずつ違うと。うん、身分の上限によっても差があると。うん、だから、どんな入れ墨をしているかを見ると、ね、身分の高い人なのか、低い人なのか分かったんでしょうね。
そうですね。多分ね。はい、
で、大砲軍っていうのは、その、朝鮮の土地なんですけど、大砲軍からその道のりを計算すると、邪馬台国は海警軍の東野の東方にあるんだろうと。うん、で、ちょっと、ね、地図載せてますけど、
はい、
まあ、海警とか東野とかいうのは、まあ、中国の南の方、今でいう上海のあたりなんです ね、 そですね、
はい。
で、それの東あたりにあるんでしょうね、って、うん、はい、ここでも書いてあるわけですよ。だから、はい、で、最初に言ったように、台湾よりちょっと奥の方にあるというのが邪馬台国の設定なんですよね。
はい、
だから、実際にはそこにはないよね、はい。もっと遥か北の方ですけど、うん、こうやってもう書いてあるわけですよ。
うん、
ものすごく遠いところにある国なんですよ、
ね、
と
ね、はい。
だから、インドよりも遠いんですよ、という設定で書かれてる、はい。まあ、こういうね、まあ、歴史的に非常に貴重な情報がたくさん入ってるわけです。ちょっと面白いところがあったんでね、
はい、
もうその下を読んでみますけど、まあ、その風俗、乱らならず、ね、風俗は乱れてないと。
乱れていない、
ね。きちんとした生活を営んでいるということなんですね。はい、で、男子は皆、露経師。露経ってのは、冠とか被らずに、まあ、なんていうと、帽子なしってことですね。
そのままっていう。
そうそう、頭を露出していると。
露出、はい。
で、木綿を持って頭に縛ると。うん、木綿の布で頭をこう縛っただけで、あ、はい、まあ、その帽子とかは被っていない。はい、だから、その衣は横幅にして、ただ結束して、あいつらね、ほぼ縫うことなしと。まあ、つまり、タオルをね、体にこう巻きつけているというような着方をしていると。
はい、服装が。
服装、男子はね。
はい。
で、女子はね、婦人は、飛髪屈経師と、飛髪屈経というのは前髪を垂らして、はい、後ろの髪を束ねて曲げていると。
はい、
衣を作ること、単皮のごとくと。まあ、一枚の布で衣、服を作っていると。と、その中央をうがち、頭を貫きてこれを切ると。まあ、つまり、布一枚の真ん中に穴を開けて、はい、そこから頭をスポッと伸ばして、
はい、
婦人は、女性はね、服を着ていると。でちょっと写真をね、
写真それぞれありますね。
そうそう、想像図なんですけど、うんうん、書いてますけど、はい、それから和の地は温暖にして10日、生野菜ね、セーナーを喰らいと、温暖な地で夏でも冬でも生野菜を食べることができると、うん、はい、まあ、多分生野菜を食べるっていうのはその当時ね、貴重というか、
はい、
まあ高度なことなんでしょうね。
そうですよね、ね、育ててたってことですよね、野菜を。
だろうと思いますね。うん、で、まあ、みだ、ああ、とせんなりと。まあ、裸足であると、うん。で、奥室ありて、まあ、部屋があってと。家があって、部屋があって。まあ、父母、兄弟、画足するに、ところをことにすると。うん、まあ、親子、ね、兄弟、寝るときは、それぞれ自分の部屋で寝ていると。うん、で、 これね、まあ、要するにすごく褒めてるんですよ。うん、まあ、その当時ね、他の、まあ、遺跡のね、国は、はい、みんなホラー穴に住んでるとかね、服着てないとか、はい、まあ、そういう記載なんです。それもね、何行か、プロップロッと書いてある、はい。和人についてはこんな風にものすごく詳しく書いてある。でも多分ね、その頃、
はい、
縦穴式住居、日本で言うじゃないですか。うん、習うでしょ、
はい、
本当かなと僕は思うんですよ。家があって、それぞれ。
そうですね。
だから、これはちょっと持ってるんじゃないかと、僕
はね。お決まりの。
そうそうそう。つまり、非常に文明の高い国なんだということをこうアピールしてるんじゃないかと思うんですけどね。はい、うん、だから、そういう文明がね、進んだ国も、我々のとこに来て、わざわざひれ伏して、
うんうん、
中国の一部に入れてくださいという意味に来るんだよと、はい、うん。それだけ皇帝はすごいんだよと。
うん、
いうふうなことが、ま
あ、自分のところをいかにすごいかをアピールするために
そうなんです。で、まあただね、ほら、まあ住んでいると、まあ手段を持ってその体に塗っているのは中国の糞を用いるがごときなりと、
うん。
だからこう、なんか顔にね塗ってたんでしょうね。赤い顔料をね。
あ、まあ、お化粧みたいな感じでしょうかね。お化粧、
そ
う
そ
う
そう。で、それは中国で言うとおしろいをね、
はい、
まあ女性おしろいを塗ってるんでしょうね。糞、うん、を塗ることのようなもんでしょうねと。で、飲食は扁桃。扁桃というのは、高槻といって、まあ、お皿ですよね、
うん。
お皿を用いていると。で、手で食べると。箸じゃなくて手でね、はい、その頃は手で食べてたんだと。はい、で、和の風習、風俗では、大人というのは身分が高い人ですね。うん、大人は皆、四五人の妻を持ち、うん、まあ、下戸でも二三人の妻を持って、下戸というのは身分の低い人ね、
うん。
身分の高い人は、まあ、だから一夫多妻制なんですね。四五人の妻がある、
はいはい、
で。一般の人でも二三人の妻がいると。うん、夫人はみだらではなく、嫉妬もしない。
ちょっと面白いですね。ね、
面白いでしょ？
面白いですね。
わざわざね、こんなことを書いてるのは、はい、つまり中国ではね、嫉妬するということが非常に蔑まれてるんですよ。
うん、
だからわざわざこういう文章があるんですね。はい、で、なんでかというとね、歴史の上で、まあ、中国というのは一夫多妻なんだけど、まあ、目掛けの人が嫉妬して、本妻を殺してしまうと、うん。で、そうすると子孫が絶えるわけですね。はい、ということが、まあ、あって、嫉妬をするということが非常に罪が重いんです。
へ
ー、で、和人は嫉妬しないんだってと。
はい、
すごいね、和人はと。ね、そうそう。ということがここに書いてあるんですよ。
なるほど。
だから、本当か嘘かはね、わからんけども、うん、つまり和人がすごいって言いたいわけですね。うん、嫉妬もしない。盗みはしない。訴訟などもあまりないと。もし法を犯すと軽い罪ならその妻子を取り上げ、重い罪はその家族、及び一族まで滅ぼすと。
うん、
で、尊卑、身分の上下には、それぞれ差と秩序があって、神化となって従い使えることで保たれているというね、うん、非常にその秩序だった世界、ね、
はい、
が和という国ですよと、非常に進んだ文明国ですと、はい、いうことがここに書いてある。邪馬台国はどこにあったかという、
ね。そうですね、いよいよ。
話。まあ、これいう背景があるということを、
はい、
まあ、踏まえてね、うん、ちょっと見てもらいたいんです。
はい、
それで6ページの前のほら、5ページに僕はさっきね、壱岐国が、松田国が、伊都国がと、まあ、皇帝がどれぐらいかっていうお話を、まあ、したと思うんですけど、はい、じゃあ、どこなのと、
うん。
いよいよね。
そうですね、大きく、なんか九州説か、それこそ畿内説かって一番こう大きくね、取り上げられますよね。
はい、まあ、今のお話に対してね、もう畿内説はないっていうのはね、うんうん、もうお分かりいただけたと思って、はい。だから、そういう遠くにあるという設定だから、畿内説ってのが出てくるんでね。はい、まあ、機内にもいろんな、物的証拠があるのかもしれんけど、うん、もう、こういう背景があって書かれてるということを言えば、
はい、
九州って決まってるだろ
うね。
それで、まあ、邪馬台国がどこにあったかという話ですけど、
はい、
この6ページに、まあ、これ、さっきの皇帝を来て、まあ、その南邪馬台国に至ると。
うん、
で、邪馬台国って、ね、ここでしか出てこないんですよ。女王が治める国、女王国と、ずっと後ではね、うん、言われてるんですけど、ここでしか邪馬台国はね、
うん。
で、邪馬台国というこの字をね、はい、見て、お気づきかもしれませんけど、非常に邪馬台国って書いてあるんですよね。
そうですね、ね、漢字で書くと。漢字で、
まあ、当然これ当て字、
はい。
中国人が日本人の読み方を聞いて、はい、それに漢字を当ててるわけですね。
はい、
で、これもまた中華思想でね、
はい、
中華の他の国は、全部癒やしい国なんですよ。という思想なんですね、
うん。
だからわざわざ邪道の邪を当ててるわけね。
こういった字を当てて。
埋まって、はい、ね。だから、蔑んだ言葉しか絶対使わないんです。
はい。
邪馬台国の台がね、
はい、
これ旧仮名遣いで書いてあるんですけど、 123の1の9、神奈塚の1とね、
はい、
この大、邪馬台国の大っていうね、あの、まあ、昔の字で言うとほぼ似ててね、
うん、
これは本当に邪馬台国って読むのかという、うん、まあ、議論があって、
はい、
あの、江戸時代の学者がこれを邪馬台、まあ、大でしょうと、これはと。だから邪馬台国ってみんな、
うんうん、
それからこう広がってるんですけど、はい、本当に邪馬台国って読むかどうかはわからない。
ああ、読み方が。
読み方が。はい、もしかしたら邪馬一国かもしれない。
うんうん、
一だと、とも読めるんですよね。はい、そうすると、大和国かもしれ
ん。ああ、なるほど。そうですね。
そうそう。で、この頃まだ大和政権はないけど、はい、これが、もしかしたら、その後のね、大和政権になっていくんじゃないと。
はい。
だって似てますもんね、邪馬台と大和って。
そうですね。もうほぼほぼ、ね、
ほぼ一緒です。だから、邪馬台国、邪馬台国ね、後の我々は、まあその、江戸時代の学者の言ったことをそのまま聞いて、邪馬台国って言ってるけど、本当に邪馬台国と読むかどうかは分からない。あ、
そこすらもちょっと分からないですね。
大和国かもしれない。
はい。
まあ、ここでは邪馬台国ということにしておきましょう。
はい。
で、邪馬台国に至ると。女王の都するところなりと。で、水耕10日、陸域一月なりと。だからまあ、あのね、この遠く離れたところに邪馬台国にようやく行き着きました。
はい。
で、漢に行きま、次を見ましょう。と言い、まあ、これは、なんていうかな、そこの、まあ、大臣のことでしょうね。うん、
はい、
まあ、女王がいて、まあ、その補佐をする大臣の名前が、生きまとか、うん、見ましょうとか、まあ、そういう名前ですよ。で、その次が、見まかく記。だから、そういう、ね、古来日本語の言い方なんでしょうね。で、次を中帝という、こう、生きま、見ましょうが、まあ、上にいて、その下に見まかく記と中帝という役職があると。
はい、うん、
で、その、邪馬台国は7万人ばかり住んでいると、
うんうん。
7万人ですよ。
すごい。
相当多いね。そう
ですね。
博多でも2万人。
はい。
それをしのぐ大きさ。
はい。
っていうことは、それだけの田んぼがないといかんでしょ、うん、
はい。
絶対ね。大きな水田がないと。だから、まあ僕はね、僕は久留米に長くいましたけど、まあ久留米地方は、まあ、筑後平野ってね、非常に大きな平野が、昔からあるんですね、広がってて。で、そこはね、水に関する言葉が多いんですよ。水間郡だとかね、はい、鶴っていう名字も、鶴って流れる、水が流れるっていう、ね、
はい。
で、とにかくその水が豊富ということが、まあ、昔からの言い伝えで、名前にも土地にも残ってる。うん、で、まあ、平野としては九州最大ですね。
はい、
だから、筑後地方が、きっと邪馬台国だ。
ああ、それだ
けの。そうそう。まあ、根拠があるわけですね。うんうん、そしてね、こういうことも書いてあるんです。女王国より異北、北については、まあ、その、越す、道のりは略奪しうるべくも、その他の予告は遠く、隔たり、つまびやかにすることを選ぶ。まあ、他にも国はたくさんあるんだけど、
はい、
一つ一つ細かくはちょっとわからんと、
うん。
だから、その国のことだけちょっとね、名前だけ書いておきますと。で、その下に21の国が書いてあるんです。島国、
異
北、
はい、
異北国。イヤ国、クシ国、ミヌ国とね。で、こう書いてあるんですけど、はい、21個ね。ちょっとこれをこうね、見てもらいたいんですけど、うん、なんとなく九州っぽくないですか。
あ、こう見ていってですね。
例えば、津曽国ってね、はい、まあ、阿蘇の層。
あ、そうですね、はい。ね、
とか、イヤ国だとかね。
はい。
あるいは、ハリ国だとかね。
はい。
ナ国だとかね。
うん、そうですね。
となくね、これ、
うん。全体で、そうですね。
使ってる漢字が、九州っぽい、
はい、
ですね、
うん。はい。
で、その南に、クヌ国ありと。
うん、
男子を王となすと。で、その漢に、クコチヒクがあると。
はい。
クナ国って書いてあるんですけど、
はい、
これ、熊国じゃないかと思うんです。
あ、
熊本？
熊本のこと。うん、南。あ、そうか、なるほど。はい。
その南に熊国があると。
うん、はい。
クコチヒクって、菊池のことじゃない
ですか。ああ、なるほど。そうですね。音の響きだけで言うと、はい。
で、菊池ってまさに、ね、一番南の大牟田とか、
うん、
柳川のすぐ隣なんです、ね。
はい。
で、まあ、この国は女王に属さないと。
うん、
つまり、女王の国と敵対してるわけですね。クナ国っていうのはね、はい。で、軍っていうのは大砲軍、朝鮮の大砲軍から女王国に至るには、1万2000里余りあると、
うんうんうん。
で、ここはもう書いてあるわ、1万2000里って、はい。で、洛陽の港から、都からは5000里やから、まあ、これでもね、かなりインドより遠いと。
遠いところに存在するふうに思いますね。
いうふうにも書いてあるんですね。
はい、
つまり、南に敵国があると。
うん。
クナ国というね、うん。 そして、くこちひくという大鑑賞があると。
はい。
これは、熊国と菊池でしょ。
はい。
と考えれば。
となるともう、
僕、福岡県の南部。
なりますよね。
なりますよね。はい、ですよね。そしてね、地図をちょっと見てもらいたいんです。
はい。
一番後ろに、福岡県の地図をつけておきました。福岡県の一番ね、まあ、西側が糸島ですよね。
はい。はい、
から名の国、福岡市ですよね。
はい。
で、海町って、まあ、これには書いてないけど、海町って、まあ、隣にあるんだけど、うん、で、それをこう、ずっと南に降りてくると、まあ、筑後平野ですよね。
はい。
久留米だとか、まあ、八女だとか。
はい。
で、そこの下のところに宮間市ってありますでしょ。これ宮間市ってね、今は宮間市なんですけど、前は大和郡大和町っていう地名だったんです
よ。はいはい。
ここはもう大和っていうね、はい、福岡の人はみんな大和、大和って言うんですけど、はい、まあ、つまり、大和なんですよ、ここ。
そう、ここに、ね、ありますね。ね、
そしてね、
はい、
柳川に、こんな、山があるんです。ちょっとその前のページにね、
はい、
見ていただくと、写真を載せてると思うんですけど、
はい、
これね、
すごい大きな田んぼ
が広がる。そうそう、山から、はい、そうそう、映した田んぼの絵なんですけど、
はい、
この山の名前、ゾ山って言うんですけど、
はい、
女山って書くんです。
はい。
つまり女王の山。
ですね、そうなりますね。
このゾ山から見下ろしたところに、
はい、
卑弥呼の古墳じゃないかと。このね、権現塚古墳こそ、卑弥呼の墓ではないか
と。卑弥呼の墓ではないか
と。うん、そしてね、卑弥呼のが死んだ後のことも、はい、この魏志倭人伝には書かれてるんです。
はい、
で、卑弥呼が死んだら、塚を作ったと。つまり、お墓を建ったと、うん。で、そのお墓の周りが100歩、ね、全部回ると100歩もね、うん、行き渡るような大きなお墓であると書いてあるんですね。うん、これでしょう。
大きいですね。ね、
今我々が死んでもこんな大きな墓は作ってくれませんよ。
そう、はい、
相当ね、権力があったんだろうけど、はい、まあどうですか、これ周囲100歩ぐらいちょうどいい。
もうなると思います、
ね。
現在の宮間市にあるってことですね。
そうなんです。となるともう、
はい、
ここが、ね、邪馬台国でしょ
う、うん。
としかもう僕は思えないんですよね。だから、ね、遥か彼方にあるように書かれてあったけど、
はい、
まあ福岡県内を、てんてんてんとね、まあ、行ったぐらいでしょう。おそらくね、調査団はね。はい、その、女王卑弥呼にはあったでしょう、ね、うん。だけど、卑弥呼がいるとこまでは行くけど、もう他の国のことまではちょっとわからんよ、というような書き方だったでしょ。
はい。
さしたんでしょうね、うん。で、南の方には敵対する国があって、熊国と言うんだと。多分ね。
はい。
で、その、熊本と、熊本ってほら、熊祖っていう、またね、別の民族が住んでるじゃないですか。
はい、
その当時はね。で、熊祖と戦ってると。いうことじゃないですかね。
うん、
でね、その熊祖との戦いで援軍を請ってるんですよ。
はい、
この魏の国にね。で、そういうことも書いてあるんですよ。
うん、
で、魏から、分かったと。うちの、ね、将軍をそっちに使わすから、使ってくれと。いうふうにして、もう将軍が派遣されてくるんですよ。うん、で、その頃もう、卑弥呼は亡くなって、次のね、伊予っていう人が、まあ、後を継いでるんです、はい。やっぱりこの人もシャーマンでね、まあ、占い師なんですけど、はい、この伊予さんが、まあ、の時代に、また熊国と戦って、多分勝ったんでしょう。勝ったか負けたか書いてないけど。で、その戦いが終わった後も、その派遣された将軍はしばらく残ってて、ね。つまり、卑弥呼と代が変わったということで、少し周りが動揺したんでしょうね。まあ、そういうのを収めるために、多分その司令官はしばらく残って、
うん、
まあ、アドバイスをしたんでしょうね。軍事顧問ですよね、今で言えばね。まあ、そういうこともずっと書かれてるんです。
はい。
でもね、伊予って、で、まあ、13歳で即位したって書いてあるんですけど、伊予はまだ13歳。
何歳でしたっけ
16
です。16ですね。
でもね、その伊予っていうのも、はい、まあ、字はね、まあ、伊予って読むんですけど、豊じゃないかとも言われてる。
漢字が。
漢字が、まあ、漢字で書いてあるんですよね、うん、中国はもう、
はい、
漢字。だから、まあ、伊予っていうのか豊っていうのか分からない。
はい、
まあ、ここでは伊予としておきますけど、はい、豊だとしたら、
はい、
これ、豊玉姫じゃないかな、とかね。だからこうね。
そっちにもなりますね。
そうそうそう、日本の神話のことはね、
うん、
古事記とか日本書紀に書かれてるけど、まあおそらくこの時代のことをが、まあね、うっすら伝承が残って書いてるんだろうと思うんですよね。うん、だから、このね、邪馬台国の卑弥呼が、天照大神なんじゃないかとか、ね、
うんうん、
まあ、つまり女王が支配する国ってあんまりないんですよね。
はい、
で、日本はそうじゃないですか。天照大神が一番上の神様で、うん、
はい、
だから、まあそういうね、古来の言い伝えが あったのかなとかね。
うん、
まあこれはもう誰にもわからないけど。
ですね、でもいろいろ考えると広がりますね。
そうそうそう。
はい。今回の育太郎先生が作ったこの資料ですね。
はい、
ぜひ FM 延岡のホームページにも載せたいと思いますので。
あ、これですね。頑張って作った
。ね、これ一応聞きながら皆さんこちらもぜひお楽しみください。
これね。
はい、
あ、もう寝ずに作りましたんで、ぜひ見てください。
はい。
ちょっと9ページを見ていただくとですね。
はい。
ここにですね、これちょっとね、長いんですけど、うん、少し読ませていただきたいんですが、はい、女王卑弥呼についてね、
うん、
書かれた文章があるんですよ。
はい。
でね、まあ、女王国より北には特別に一人の大卒という官を置いて、諸国を管理させている。これはまあ僕はというか、訳した、
はい、
漢文を訳した文章なんですけど、で、諸国は大卒を恐れはばかっていると、うん、大卒っていうのがまあ、非常に偉い、監視役なんですよね。はい、で、この大卒は常に糸国を首相として、それは義における、戦士のようなものであると。まあ、糸国にいつもいると。
はい、
この大官、大卒っていうね。糸国ってのは糸島のことですね。うん、だから多分糸島が、まあ、今で言えば、まあ、なんですね、外交官がいるようなね、
はい、
領事館みたいな役目をしてたんでしょうね。で、もともと和国は、男子を王としていたと。うん、
はい、
その男の王のもと、七八十年すると、和国は見られて何年もの間戦いが続いたと、うん、でそこで国々は協立し一人の女子を王とした、
はい、
協立という言葉が出るんですね、
はい、
でみんなが話し合って、
はい、
女子を王にしたと、
おすごい、でも当時でもすごいことだったんでしょうね、すごい ね、 ね、
それを協立というんです
、ね、延岡協立強いの強
い、そうなんですよ、
はい、同じ、
同じなんですね、はい、でもちょっとそこにもシンパシーを僕は感じるん
だけど。そうですね。
ただね、この共立っていうのはね、
はい、
実はあんまりいいイメージでは中国ではないんです。
あ、そうなんですか。うん、
つまりね、皆が話し合って決め、王は決めるもんじゃなくて、はい、王ってのは奪い取るもんだって、力でね。
戦って。
そうそう。優れたものが王になるというのが中国人の考え方でね。皆で話し合って決めるというのは、ちょっとこう、下げすんだ言い方なんですよ。だから、ここはね、和人のことはいつもこう持ち上げて書かれているけど、はい、ここだけちょっと下げすんで書いてる、うん、でもそれはおそらくね、まあ、陳寿さんがね、うん、報告通りに書いたんだろうと言われてるんですね、
はい、
で卑弥呼は鬼道鬼の道と書くんですけど、うん、まあ、それは呪術です、うん、呪術ですよね、
はい、
で呪術を行いよく人々を惑わせると、惑わせるというのはその、うん、まあ、なんていうかな、先導するというか、
はい、
今年は作物がたくさん取れるとか、
はい、
国に攻めるのは強だとかね、そういうのを先導するということを言ってるんだと思うんですね。年、はい、はすでに年配だが、うん、夫や婿を取らず、弟がいて国の政治を助けていると。卑弥呼が王になってから、卑弥呼を見た者は少なく、千人の女が身の回りの世話をして、ただ一人の男子がいて、飲み物や食事を給仕したり、命令を伝えるため出入りしていると。卑弥呼のいる官室は、廊間や城柵などが、厳重に作ってあって、兵が常に武器を持って警護していると。だから、卑弥呼ってね、まあ、すごいんでしょうけど、
すごいミステリアス、
こんな風にね、うん、もう、マスクもこの文章がまさにミステリアスなんでね、うん、これから卑弥呼のイメージがやっぱりね、
はい、
もう本当、誰も見たことがないと、
ね、うん、
で。みんなね、もう千人の女性が世話をしていると。
ね、
まあ、これは持ってあるのかもしれないけど、
はい、
まあ、進化の人たちがたくさんいたのはもう事実でしょうね。はい、で、その頃ね、まあ、西暦でいうと239年の12月、皇帝から和の女王に、詔書が下されたと。真偽和王の卑弥呼に、聖書を下すと。真偽和王って書いてますね、うん。
はい。
最初に言ったように、真偽というのは、もらったのはこの卑弥呼と、インドのバースデーバー王と、ね、二、
はい、
人しかいない、
ね。二人しかいないという。
で、大宝軍の劉化。大宝軍というのは朝鮮の、場所ですけど、
はい、
そこの、まあ、劉化という人が、使者を派遣して、南寺の大夫である、大夫の使いでね、ナシメと、自説である、ツシゴリと、ナシメとツシゴリっていう人が、まあ、使いとして、まあ、義に来てるわけですね。
はい、
卑弥呼の使いでね、多くて、南寺の献上した男4人、女6人の奴隷から布というね、半布という麻の織物、2匹2畳を講じて、都に到着したと。ちゃんと着いたぞと。
はい、
これはね、この陳寿さんが書いてる文章は、これ偉い立場にいるから、
うん、
皇帝が書いた手紙を読める立場にいるんです、
う
ん、
はい、
だからおそらくこの文章はね、事実だと、その文章のそのまま書いてあるんだろうと言われてるんです。で、まあ、 こうしてね、南寺の言うところ、遥か遠くにもかかわらず、こうして使いよくて貢ぎ物を持ってきたとこは、まあ、南寺の忠厚の表れでありと、私は南寺に好意を持ったと。まあ、これはね、文章は訳しましたけど、そこで南寺を真偽和王となし、金印指示を与え、放送の上、大砲軍大将に託し、南寺に授けると。南寺は国民を教えたとし、義に向順するように努めるがよいと。で、まあ、ね、その、お礼をね、の品を、なしめと辻堀に渡したから、それを持って帰って確認しろと。
はい、
そして、まあ、その後にね、南寺の使者であるなしめと辻堀には、遠路を渡り苦労したと。そこで、なしめには、卒前中老状という位を与えると。
うん、
で、ゴリには、卒前行為、というね、位を与えたと。
はい、
そして、銀の銀印状、少女、まあ、銀の銀冠ですよね。を与えて、二人を印鑑して、慰労してから、まあ、しばらく休んでもらってから、記念品を与え、帰国させると。そしてね、次の文章がすごいんですよ。はい、今、赤い布に二頭の竜を描いた、金の織物5匹、赤い縮み毛の、から、茜染めの布50匹、から、藍色の布50匹により、南寺が献じた、貢ぎ物の品物に応えると。まあ、いろんなものを渡してるんですね、はい、お礼に。その次がね、
うん、
また特別南寺にはと、
はい、
と南寺に特に、紺の布に山形の文様のある、錦を3匹、
うん、
細かい花模様をまだらに出した、毛織物5丁、白金、まあ、絹糸、うん、絹ですよね、50匹、
うん、
金8両、五尺の塔を2振り、銅鏡を100枚、真珠と、鉛の炭って、これ、まあ、なんて読むかわかりませんけど、うん、顔料ですよね。
はい、
それぞれ50金与えようと。皆包装して、封をして、なしめとゴリに託しておくと。
すごい。
これ、ものすごい豪華なんですよ。
すごいですね。
ね。持ってきたものといえば、奴隷と布だけですよ。
はい。
なのに、お返しがすごい。
すごいですね、もうこれでもかと、なんか。
そうなんです。これはね、やっぱり、つまり同盟を結ぶってことはね、うん、さっき、まあ、最初に言ったけど、職をね、まあ、プレッシャーかけるということもあるんですけど、はい、これが中国のやり方なんですよ。
うん、
まあ、ちょろっと、ね、来ただけでも、これ持って帰る、これ持って帰ると。孫華竜お前たちは俺の下だということを、ね、うん、まあ、見せつけてる。
そういう意味でもあるんですよね。
そうなんです。まあ、あれですね、はい、邪馬台国がどこにあるかという話も大事やけど、
ね、はい、
ここに書いてあるその歴史的な資料としての価値も、うん、非常に高いですね。
はい、もういろんな解釈もできますし、知れば知るほどなんか面白みも出てきますね。はい、
だからこうね、邪馬台国を知るってことはね、その当時 の, まあ、地球とは言わないけど、この東南アジアの、まあ、人の動きだとかね、考え方を知るっていうことだと思うんですよね。まあ、どこにあるかはそれはもう今でも分からないけど、うん、僕は嫌なかと思ってますけど、
はい、
それだけにこだわるとね、つまらないよね。うん、その時のね、その人の流れとか、考えを知ると、わあ、ね、昔も今も変わらんじゃんと、ね。で、中華思想ってのがあって、今でもね、まあ中国でどうしてあんなにね、偉そうに物を言うのかなと。日本をどうしてね、下げ済むのかなと。同じなんですよ。今も昔もね。これを踏まえて、中国と交渉したりとかね、中国人と話したりとか、いうことが必要なのかなと思いますよね。
そうですね。
あ、ちなみにね、僕は柳川って言いましたけど、はい、松本清張さんね、
はい、
有名な、作家のね、
はい、
松本清張さんも歴史が好きなんで、
はい、
で、独自に自分で調査してる。で、最終的に結論、たどり着いたところは、やはり柳川であると。
おー、一緒。
言われてました。
ね、
おー、一緒じゃんと、
はい。松本清張さんと一緒。そう、
同じ結論でした。
高須育太郎先生の今日は説を
そうそうそう
お届けいたしました。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
バースティースターズ。それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。君と伺いたい2月の月が